おはようございます。人生相談のための精神分析的ラジオ、第1161回をお送りします。全然おはようという時間ではありませんが、はい、4月4日金曜日18時22分です。まあですね、朝から撮ろうと思っていたら、気がついたらこの時間になっていたということで、まあ、さっきもおやつも食べちゃって、これからお風呂に入るぜっていう時間帯になぜかなっちゃいました。まあ、いろいろあります。はい。ですね。今日は3ヶ月チャレンジの第10期に向けてのお話をさせていただこうと思っておりますが、今まで話していたことはですね、これまでのね、1160回までに3チャレの第10期リニューアルするぞ、みたいな話をしてきましたけど、一切忘れていただきたくてですね、リニューアルはします。リニューアルはしますけれども、3ヶ月チャレンジは、だいぶ、なんていうんですかね、今までの、まあ、初心に帰るってことに近いと思うんですけども、やっぱりこう、精神力動的な方向で頑張ろうと、昨日いきなり思いました。まあ、昨日ね、たまたま藤沢というところに行ってですね、藤沢には割と大きな、なんちゅうのああいうの、まあ、ビッグカメラとか、ジュンク堂とか、ラビックスとか、そういうお店がいっぱいあるん、山田電機とか。で、まあ、ジュンク堂に行ったんですね。ついでに、まあ僕ビッグカメラとか大好きなんで、ほとんど何も買わないんですけど、入り浸っていろいろ見てたわけですよ。珍しくそういうことがする余裕があったんでですね。そしたらですね、ジュンク堂に行って、ジュンク堂がビッグカメラの上にあるんでね、変わった作りなんですけど、そこで週1回という、とんでもないというか、すごいいい本。見つけてしまったっていうか、知ってたんだけど、存在してたのは忘れてたんですよね。まあ、今、私、そんなに金銭的な余裕も、時間的な余裕も、ふんだんにあるわけじゃないので、まあ、端的に言って、お金がないわけですよ。で、お金がないと、ああいう、お高めの本をバカバカ買ってるとですね、本当に生活費に差し障ってくるので、悲しい話ではありますが、松木さんの本買うだけで精一杯なのにですね、あちこち手を出してる場合ではないわけですね。それで、まあ、それでもですね、昨日は、まあ、奮発して、その4000ぐらいの本を、週1回という山崎孝明さんの本を買って、タイトル素晴らしいじゃないですか。週1回ですからね。週1回ってどういうタイトルだよっていう感じもしなくはないんですけど、本当にこう、まさに僕にはドンピシャで、山崎孝明さんのはタイトルからしてそうなんですけど、私が書いてほしい本を次々に出してくれるという、なんかこう、すごいなっていう感じがするんですよ。だって昔私が精神分析というものについて、もっとこう概略から網羅的に知りたいと思って、いきなり精神分析の歩き方がドーンと出て、うわーと思って買って、すぐ著者に連絡してしまうという、まあ私の悪い癖みたいなもんなんですけどね。これが1点目。で、それで、鈴木さんそういうお話興味あるようでしたら、ポストってなりますって言って、ポストって本がドーンと出て、それも私がわーってなって、これが2点目。で、最近その頻度というものについて、まあ3ヶ月チャレンジは第8期あたりから、9期からかな、まあ、8期あたりからだったと思うんですけど、隔週、つまり2週間に一遍というコースも設けて、隔週毎週、週1、週2って今なってるんですね。で、この違いが何を意味するんだろうなと、まあ単純にお値段の違いになっていくんだけど、実際私は3ヶ月チャレンジで3ヶ月間で1セットみたいに考えてるんで、私と喋る回数ってものは何を意味するんだっていうのはね、前々から悩んで、まあ、これがすなわち心理臨床系の悩みだし、ワンオンワンセッション、コーチング、その他あらゆる精神分析はもちろんのことですね。ところで、一体会って話すと何が違うのっていう、どういう効果があるのっていうことにつながってくるわけじゃないですか。そのことばっかり考えるようになってたら、週1回という本がドーンとあったわけですよ。でも、やっぱりこう、読んでみるとですね、昨日一晩で全部読んでしまうという本だったわけですね。まあ、要するに面白いわけですよ。だって、松木さんの本だってそんな風には読まないですからね。もうほとんどですね、昨日たまたまなんですけど、夜の5時ぐらいから、夕方の5時ぐらいから、たまたまちょっとね、家族のものが、いなかったという、珍しいことだったんですよね。夜の5時ぐらいから、結局、真夜中の2時ぐらいまでずっと週1回読んでたんですよね。しかも、同じところ何回も読んじゃうんですよ。特に藤山直樹さんの章、第4章なんですけど、第4章っていうのを覚えているというね、おかしいじゃないですか。朝も読んだんですよね。 で、まあ、なんと言いますか。これを読んで、まあ、心を入れ替えたというか、猛省してですね。ああ、これじゃいけないんだって思ってですね、サンチャレをリニューアルしてコースを、まあ、減らそうと。何を思ってるのかというとですね、隔週をやめようと思ったわけですね。週1と週2だけにしようと。もう、それでは、来たくないですという方は、しょうがないですっていうことでですね、ギリギリ計算しているつもりなんですよね。例えば7万5000円っていうのは、週3、月 3ヶ月で7万5000円ってことは、月2万5000円じゃないですか。月2万5000円ってことは、週1回に直すと、週1回の中には、セッションが1つと、グループセッションが1つと、絶対2回は設けられているんで、まあ、2万5000円を2万4000円としても、6000円になるわけで、6、4、24だから、だいたい6000円になりますよね。ってことは、1回あたりのセッションは3000円相当に一応なりますよね。計算の話ですよ、これは、あくまでも。で、まあ、仮にグループセッションが2000円だとしても4000円ですよね。これが、マックスの値段にしてあるということは、めちゃ高いという状態は避けられているはずだっていう、まあ、保険が効くとかになるといいんですけど、保険が効くはずはないので、保険は当然効かないものとして、ここが限界点だろうぐらいに、お互いのギリギリの接点になりうるだろうって一応考えてあるわけですよ。で、問題なのは、結局この、私はですね、心理臨床ないし精神分析に興味はあるが、何らかの事情があって受ける気はしない、ないしは受けられないという事情をお持ちであると。こういう方は間違いなく多くいらっしゃるんで。プラス、もし存在を知ったならば大いに興味を持つんだが、そもそも存在を知らないか、存在に対して大きな誤解をされている。まあこれは、要するにそれについてちゃんと知らせている機関がないからそうなるんだけど、そういう方に向けて、私はこれをやってるつもりなんですね。だから、私のこの3ヶ月チャレンジには2通りの意味があって、大体にはならないんだけれども、でも、やっぱり心理臨床的なものの大体。ただ、これは、働くということを軸に置いた上で、メンタルというのがネックに一つなっていますと。昨日、全くそれに近い表現がですね、週1回の中の、鈴木智美先生という方の、彼女は週1回を支持している方。まあ、基本週1回ってみんな支持してるんですよ。なぜならほとんどの人は週1回しかしてないから。この話を今日ちょっとしたいんですけども、この話が全てにかかってくるとやっぱり、だから週1回素晴らしい本なんだけど、だけど本のタイトルがいきなり週1回じゃですね。いや、それはちょっと何の本だかさっぱりわかんない人にはわかんないから、結局専門家にしかわかんない本になっちゃうよね。だって週1回って何それって感じじゃないですか。すぐにサイコセラピーって書いてあるんですけど、で、しかも週1回は問題だっていう問題作なんだけれども、大概の人は週1回で何が問題だかさっぱりわかんないですよね。普通に週1回だろうぐらいに思っちゃいますよね。週1回でも多すぎるぐらいに、週1回は少なすぎるっていう意味の本なんだけど、普通にはそうは考えないじゃないですか。この辺にやっぱり日本の現状というものがあると思うんですね。それがいいとか悪いとか遅れてるとか進んでるとかではなく、現状がここにあると思う。大体日本人って週1回って好きじゃないですか。この話、やっぱりちょっとこの話を先にするわけにいかないんで、先にその鈴木智美さんの書いていらっしゃったことが、要するに鈴木さんはですね、すごくこう、ベテランで、あの道長くいらっしゃる方で、すごいこう、多分、藤山直樹さんと同じぐらいは多分ベテランだと思うんですよね。あんまりそういうふうに前面に出るって感じの人じゃない感じなんですけど、もう印象ですからね、全然存じ上げないんで、ただですね、彼女が書いてることってすごい常識的で僕には非常にしっくりくるなと思ったんですけど、要するに、無意識っていうものがその人の生活に差し障りがあるならば、その無意識について、修正をかける、そういう知識と、方法があるならそれを用いてそうするのは当然でしょうっていうスタンスなんですよ。別にそれにアドバイスするしないとか、転移外解釈するとかしないとかいうのは、その時その時で考えたらいいじゃないですかっていうニュアンスなんですよ。私も基本こういうニュアンスなんですよ。分析家でも何でもないくせになんですけど、そういうニュアンス、スタンスはそういうことなんですよね。で、私の場合そういう訓練積んでないし、正式の知識もないしなんだけれども、常識の線でまずできることはあるだろうって思うんですよね。私はただ、仕事術から来た人間だから、やっぱり仕事術というものを運用するにあたり差し障りがあるならば、ここからはもう同じなんですよ。 仕事術というものを運用するにあたり、あるいは応用するにあたり、無意識が差し障っているならば、そこに何らかのできることをやっていく、手を当てていくというのは当然でしょうと。で、そのための方法論というものも実は日本にはいくつか用意されていて、例えば認知行動療法とか、スキーマ療法とか、まあ、ブリーフセラピーとか、笑っちゃいけないのかな？精神分析とか、精神分析的心理療法とか、いろいろあるんだけど、それぞれは一体どうしてどういう関係になっているのかということを知るだけでも、知っていく中で自分の、何が差し障っているのかと。そもそもそれは仕事術の運用だと思ってたんだけど、実は無意識の方の問題、心の問題なんではないんだろうかって考えるアプローチもありえますよねと。で、心の問題のアプローチを考えるっていうのは、こういう学派はこうやってますし、ああいう学派はああやってますしっていうのを、比歴していくっていうか、それをディスカッションしていくとですね、思い当たる節が出てくるんですよ。ほとんどの人の場合に。3ヶ月チャレンジの経験ではですね、かなり多くの割合で思い当たる節が出てくるんですよ。で、この思い当たる節に向けて、思い当たる節というものを、なんていうの、焦点化っていうんでしょうけど、あるいは焦点付けとかっていうんですが、フォーカスしながら、その、仕事術ではなくてね、精神力道の話をしていくとですね、溶けていくことがいっぱい、急にクリアになることがあるんですよ。なぜならば、我々はこういうことをあまりにもしてこないで来てるから、こういうところに行動と仕事と仕事術と、お金と時間の話ばっかりしてきたから、あるいはこう IT とかの話ばっかりしてきたから、情緒の話がないわけ。で、その情緒に直接焦点付けしようって言ってる精神力道をここに持ってくると、それは新しい発見がいっぱいあるはずなんですよね。つまり、なんて言うんですかね、こういう話前もしたと思うんですけど、ずーっととね、体調が悪くて風邪気味だった人が体調のことを頭から無視して、ひたすら何か頑張ってきましたと。それを見かねたある人が15年ぐらい経ったところで、ちょっと体調見てみましょうって言ったら、体調にはいっぱい問題があって、で、その体調の方に手当てをしていったら、わあ、すごい体調良くなったわってのは当たり前じゃないですかって話に近いんですよ、これは。あまりにも情緒のことは無視することに決まっている世の中ではですね、私にはそう見えるってことなんだけど、ちょっと情緒的な専門の話をここに持ち込めば、たちまち効果が絶大だってことはあり得ると思ってやってるのがこの3ヶ月チャレンジというものなんですね。で、まあそういう路線って様々あるし、最近ではスキーマ療法とマインドフルネスみたいな話ってすごい面白かったんで、いろいろ考えて、あれこれコースをですね、隔週とか、月1とか、ロム、要するに、リードオンリーとかのを考えるっていうのも、これも一つの線としてありだなと、本当に思ったんだけど、違うんだっていうことを昨日ですね、週1回の本で、頭をガーンとやられてですね、思い直して、週1と週2だけにしようと、ある種の方からすると、ある方からすると、残念な結論かもしれないんですけど、まあ、ちょっとその話をしたいということなんですね。で、要するに、まず藤山直樹さんの第4章が僕は、まあ一つの肝だと思う。まあ、それを受けての本だと思いますから。まあ、アムステルダムショックって言葉があるんで、アムステルダムショックなんてね、世界史かよって感じがするじゃないですか。まさか精神分析の話してるなんて、なんかね、トランプ大統領がまたアムステルダムはうちの領土だとか言い出したのかというようなショックではないんですよ。アムステルダムショックというのは、精神分析というのは週4、でやる、週4以上でやると決まりがあるんだと。週4か週5なんですね。だから週4か週5、カウンセリング受けなきゃダメなんですよ。とにかく、分析家と一緒に。同じ部屋で同じ曜日の同じ時間に。なのに、日本ではなんか週1で精神分析とか言ってやがるけどいいのかみたいな問題がすっぱ抜かれる格好で、確かそういう、まあ言っちゃえばそういうことで、でそのことを受けて、藤山直樹さんが精神分析学会の会長だった時に講演して、4と1では全然違うんだぞっていうか、要するに1は精神分析って、これをなんかね、平行移動仮説とかって言うらしいんですよ。平行移動っていうのは要するに、週4でやってるのがベースであった知見。週4以上で、週5ですよね、実質ね。そういうものをベースにやってきた知見、それで高めてきた知見を、そのまま週1っていうので、同じようにカウチに 寝っ転がって同じように自由連想して、それを転移解釈するということで、果たして同じ精神分析をやってると言っていいのかってことで、よくないですよっていうのが多分結論なんですよね。だから週1はダメって言ってるんではないんですよ。週1でやってるのは精神分析的でも精神分析用でも、精神分析とは全然違うことをやってるんですよというような趣旨で、週1は週1で意味がありますよっていう感じで講演されてるんですね。ただそこでのですね、第4章がすごいやっぱりインパクトって言葉がよく出てくるんだけど、それこそインパクトがあってですね、迫力があるんですよ。さすがに、その週4と5で長らくやってこられている、まあ会長ですしね、迫力があって、なるほど、これが精神分析というもののインパクトなのねっていうのが、なんか非常に実感としてすごい伝わってきたんですよ。まあどうせあれなんですよ。精神分析がやったものでなければわからんって言われるんだけど、わからんなりにわかることが増えてくるんですよ。こういう言い方変ですけどね。とにかくこれは抱えるというか、つまりカウチってものがまずですね、そこの週5も、週5ともなってくると、もう合わない時間って最大23時間で、またすぐ合うわけじゃないですか。23時間経ったら会う。23時間経ったら会うって感じになるわけじゃないですか。その人生活して、もしかして仕事もしてるのに、帰り道では必ず精神分析やるみたいな。帰り道では必ずサザエさんの波平さんがおでん屋で一杯やるみたいな感じですけど、まあ、ああいう、ある意味感じ、生活感が猛烈に出てくるわけですよね。精神分析や生活療法っていう言葉が確かあったと思うんですけど、なんかそういう感じで、でそこでは言いたい放題なわけですよ。精神分析の場では自由連想なんだから、好きなこと喋っていいわけですよ。しかもカウチに寝っ転がってるわけですよね。そこは要するに、まあ家族だし、まあ言うなら、お母さんのところに抱っこされてる。なんか藤子不二雄 A がね、そういういいおじさんになったおじさんが、バブバブってやって赤ちゃんとして、なんか綺麗な女の子に抱っこされてると幸せになれるみたいな、そういう、それとは違うんだけど、でも結局そういうのって、すごくある種望まれてるじゃないですか。いろんなところで。だって生きていくの大変だからね。働くのも大変だし、働くのなんてすごい大変ですよね。だから男女ともそういうことをやりたいわけですよ。ゆりかごにこう寝っ転がりたいわけですよね。そしてしかも解釈してくれるわけですよ。解釈付きですよね。自分が適当なこと喋ってると、あなたは今お父さんがいなくなって寂しいんですねとか言ってくれるわけですよ。ある意味すごい最高じゃないですか、これって。しかもその言ってくれる、解釈してくれる人は、ものすごく知見を積んでですね、ものすごくいろんなことを知っていて、訓練して、もうとにかく、もう、的確なのかどうか知らんけど、的確なわけですよね。しかも週4、場合によっては週5、もう、こう、ずっと会っていて、一番自分のことを分かってくれていて、で、24時間と空けずに会ってくれると。で、一番僕はやっぱり、まあいろんなところにこれのインパクトを感じたんですけど、インパクトがね、あった一つが、何したかな。一回キャンセルしたって明日があるんだと。これは響いたんですよ。まあ、たまたま昨日ですね、なんちゅうのかな。たまたま昨日その要するにあったんで、まあ週1のセッションがキャンセルされるとし、これはまさに書いてあったんですよね。その週1回の方に書いてあったんですよ。週1セラピー、週1回ですよね。今日本で流行ってるというか、ほとんど全部そうだけど、週1回の精神分析的サポーティブセラピーとかそういったもので、一旦患者さんがキャンセルすると2週間会えなくなるんだぞと。13日は空くんだぞと。だけど、精神分析というのは、1回キャンセルしたところで、週に4回会うことになってんだから、残りの3回会っとけば、その、キャンセルの衝撃は、ちゃんと吸収されるんですよ、と。ある意味だから楽なんですよ、っていうことを言ってるわけなんですよね。絶え間なく会ってるわけだから、そこで転移が起きる、転移を起こすぞ、みたいなこと、割とそういうことが議論になるんですよ。ここの関係が、恋愛関係みたいになっちゃいますとか、お父さんとお母さんみたい、お父さんと息子みたいになっちゃいますとか、これが転移ですけど、これが現れた時にそのこじれを、すごいざっくり言いますけど、このこじれを、その専門家が、修正していくことで、その人の神経症が治っていくみたいな、そういう、 まあ、割と美しい構図があるわけですよね。精神分析にはそういう理論があるわけですよ。だけどこれ、転移が起きないことには始まらないんだけど、週に1回ごときで転移がそんなにスイスイ起きるのかっていう問題が一つあって、だから転移は起きるんだとか、起こすべきでないんだとか、解釈した方がいいんだとか、週1回ならむしろしない方がいいとか、いろんな議論が当然噴出してくるんだけど、週4だったら絶対起きるんですよね。だから黙ってたって別に転移は起きるし、なんなら同じようなことも何度も何度も起きるし、解釈も、スムーズにできますと。まあ、要するにそれはそうですよね。訓練している人なら特にそうだと思うんですけど、してなくたってなんとなく想像がつきますよね。そんなことやってれば、ほら学校の先生ってそうじゃないですか。週5も会うから、やっぱり学校の先生って親代わりにしちゃうお子さんいらっしゃるじゃないですか。だから、よく問題になるのが、学校の先生が特にその子のためにお弁当を作るとかやってあげると、ろくなことが起こらないっていうか、大変困ったことが起きるから、ダメですよみたいなのを、でも、食っちゃいますみたいなことがですね、やっぱり時々問題になったりしたんですよ。私の行ってる学校の話でもそういう話を聞いたことがあります。つまり、変異って起きるんですよ。頻回合ってれば合ってるほど起きるはずなんですよね。で、この問題なのは転移が起きるということはですね、逆の問題も起きますよね。親にしっかり抱えられていて、なんなら母親のゆりかごみたいです。とても気持ちいいですってなるんだけど、はい、時間が来ました。あれですよね。時間には限りがありますって、なんか弾丸ライナーみたいですけど、そういう番組ありましたよね。時間には限りがあるんですよ。しかも50分と来てるわけですよね。短い。すっごい行きたくなった人からすると、すごい短いですよね。この50分というのは。だから、ここで、変異解釈がうんぬんとか、分析がどうしたこうしたっていうことよりもすごくある意味大事なのが、このリズムだってことなんですよね。まあ、だから僕、精神分析って読めば読むほどトータルだなと思うんですよ。共感も傾聴も転移解釈、転移外解釈、アドバイスも全部大事なんですよ。やっぱり。そういう意味ではロジャーズとか、学派とか、認知行動療法とちゃんと被ってんなと。まあ、ワークはしないと思うんですけどね。その家でのワークとかはしないと思うんですけど、すごく被ってんなって思うんですよね。いろんなものが。つまりトータルでやってることなんですよね。きっと。なもんなんだけども、とびきりやっぱり分析をある意味分析らしくするのは多分、その週1回の第4章の藤山さんが書いてる通りなんだと思うんですね。その、頻回会うということは、頻回別れるということじゃないですか。その時の辛さですよね。まあ、辛いと。だって自分はまた荒野に放り出されてですね。せっかく、だからおでん屋ってそうじゃないですか、ある意味、おでん屋さんって。なんかもう、あ、ここにずっといたいわってなるじゃないですか。だから最後までいちゃう人っていますよね。酔っ払ってるし、気持ちいいし。でも絶対家に帰んなきゃならないじゃないですか。家に帰るとなんか、鬼のような、まあそれは当然のような気もするんだけど、酔っ払って帰ってきたら、めちゃめちゃ怒られるとかね。それが現実ってもんじゃないですか。現実は厳しいってわけですよね。その厳しい現実に入ってかなきゃなんないんだけど、でも、明日また来るからねっていうのが精神分析なんですよね。だから土日の休み以外はいつもいつも明日また来れる。明日また来れるっていうのに、ある意味猛烈に入っていく。そうすると、当然対抗も起きますよね。そこでは特に。会社ではそんなに対抗して、おちっことか言うわけにいかないけれども、精神分析の場では、ものすごく対抗しようと思えば、できるはずなわけですよね、きっと。まあ、ただ、そこにはいろんなまた、あれがあるんでしょうけど、とにかく対抗もできるし、また向かっていくこともできるっていう、そのリズムを作り出せると。その時のリズムが、5日対2日、つまり5対2だったり、4日対3日、4対3だったりするのに対して、週1って何でしょう ?1 対 6? そんなんで大丈夫なのっていう話。しかも、そこで依存が始まっちゃうと、すごくここに来たいっていう気持ちが、むしろ非常に高まって困らないでしょうかっていう話も出てくるわけですよ。なるほどなーって思ったんですよね。もうなんか、人によっては、それは、分析家を恨み出すぞみたいな、そういうニュアンスさえ感じられたんですよ。だって50分しか会ってくれなくて、ああ、すっごいここにいると心地いいし、ゆりかごだわってなってるのに、はい、時間が来ました、つって放り出されて、はい、会社毎日行って頑張ってねっていう感じで、その間、まあ、 藤山さんの書く内容によると、なんだ環境供給もされないまま放り出されるみたいな感じで書くんですよね。で、この分離のインパクトがものすごく大きくて、ほとんどインパクトで埋め尽くされるだろうぐらいな感じ。この分離インパクトの、これを外傷って書くんですよね。藤山さんはトラウマだって言うんですよ。だから、分析さえ始めてなければトラウマなかったはず。分析っていうか、分析的心理療法さえなければ、このトラウマもなしで済んだのに、むしろこうやって抱えられてしまうから、放り出された時の痛みが、インパクトが強すぎるんじゃないかっていう、その難しさは、週4より週1の方が難しいっていうふうに、書いている。で、あれを読むとですね、うわ、すっげえもっともだわっていう感じがして、心から反省させられるんですよ。でも、あんまり反省ばっかりしてると、やめたくなっちゃうじゃないですか。世の中は週1ばっかりが現実なんですよ。週4なんてですね、その本の中でも蜃気楼って書いてありましたけど、どこにも見たことがない。私だって、それは藤山直樹さんは新宿だかどっかでやってるのかもしれませんけれども、我々はそんなのは見たことがないですよね。私はないです。週4やってる人なんて聞いたこともないです。ですし、週1です。この週1というのは、うの子も昔ね、バイオリンという楽器で週1回やってたけど、やっぱ週1回ですよね。本当に一時集中的にやるときに、夏休みとかになって、なんかうち妙にね、うちの奥さんが、頑張ってて、週2行くぞみたいな感じだけど、せいぜい週2ですよ。そうは言ったって。週4なんて。週4ってプロ目指してんのかって感じじゃないですか。だって家帰ってきたってすぐバイオリン弾いてたんですよ、結構。あんなに弾いて何になったかっていうと、今時こうね、部活でちょっとエバれるみたいな。結構だいぶエバれるのかもしんないし、なんかちょっとエバってんのかもしんないですけど、それはね、そんな、普通の高校生はバイオリンなんて中学生の時から やっとやりましたみたいな感じなのに、3歳からやって、それはうまいよね。だからいいのかもしんないけど、せいぜいそんなもんですよ。そんなに一生懸命いっぱいやっても、大概の人はですね。13歳でですね、ベルリンフィルの、ソリストになってやるぞ、みたいなことはできないわけですよ。普通の人はね。それはいいんですけど。つまり、でも、週4ってそういうインパクトですよね、ということなんですよ。で、僕が考えたのは、つまりこれってまず、とにかく何とかしなければいけないのは、この環境供給というものを断続的にしているという感覚をもたらさないことにはならないんだって思ったんですね。転移だとか解釈だとかは常識の線だよね、考えてみればと思うんですよ。あれは確かに特殊訓練の賜物でもあるけど、ある程度知ってしまえばやっぱりこれも常識の線だなっては思うんですよ。私はやっぱり人の無意識的空想ってやつだと思うんですけど、私なんかね、別に母親でもなければ誰の父親、うちの娘の父親ではありますが、誰のそのパートナーでもなければ、うちの奥さんのパートナーではありますが、何者でもないわけですよ。何者でもないというものは何者かにされやすいわけではありますが、やっているうちに私は何者かになっていくんでしょう。昔、その目の前の人が知り合った母親だったり、目の前の人が知り合った弟だったり、兄貴だったりになっていくんでしょう。悪いお父さんになったりするんでしょう。これをラポールって僕は言うんじゃないかと思いたいんですけれども、つまりその人の空想の中に入ることができるようになるとかいうのは、しかしですね、やっぱりそれは長らくやってりゃそうなるよなって感じがするんですよ。問題なのはそうじゃなくて、環境供給が途絶えたまま、確かに参加している方を放置するっていう状態を作り出すのは、避けられるもんなら避けたい。けれども、週1というのが、現実的であることは確かで、みんな週一でやってるのはそういうことですよね。バイオリンを教えて、私に役に立ってもしょうがないんだけど、娘のバイオリン、なるほどなと思うのはやっぱり、教えられた日は上手くなるんですよね。これが放置されるってことですよね。週6は自分で頑張るしかないと。私なんかピアノは全く頑張らなかったから、うちの娘偉いなと思ってたんだけど、本当偉いなと思ったんですけど、もう私なんか週1で放り出されたら以降ピアノに触りもしなくて、全く同じ状態で行くから、めっちゃ下手なまんまでしたけれども、だから行った時しか練習しないってやつね。行った先で練習してちゃダメなんですけども、そうなっちゃうわけですね。この感じを考えるに、やっぱり週4は、ちょっと無理だが、考えたわけです。週2はやりたい。 週にやることによって私の3ヶ月チャレンジはグループセッションがあるから、週にやってグループセッションに参加していただければ週3になる。これだと随分来られる。3対4まで来ますからね。でですね、思ったんですよ。ここにグループセッションもう一個追加することは可能だと。値段据え置きのままでも可能だと。要は、セッションのやっぱ回数が頭を打つんで、グループセッションというのは週1回増やせばいいだけなんで、精神分析じゃ考えられないことですけども、私はグループセッションというものがある種の環境供給にはなり得るとやっぱ思うんですよね。AA じゃないですけれども。だから、まあ、当事者グループみたいな話もありますが、そこまで言わなくてもですね、グループセッションというのは何かしらの環境供給になるから、週2プラスグループセッション2ならば、週4までなるじゃないですか。ちょっと無理やりこじつけてるような感じですけれども、なるじゃないですか。あ、これで少し、この力道感の方に寄せたところで、何かが供給できるということは考えられると。ついでに、週3というコースを作っちゃえばいいんじゃないんだろうかと。そうすると、週3プラスグループセッション2で、週5まで来ますよね。まあ、全部を出ればの話ですけど。ここまで来れば、多分、途絶えている感じよりも、途絶えていない感じの方が多くなる。で、会社とか仕事場に行くのに、そこまで誰かが支える必要とか、抱える必要あるのかっていうと、私はあるっていうふうに断じて言いたいんですよね。だって、サザエさんのアニメ見ると、僕、サザエさん現象っていう、日曜の夕方になると、月曜が憂鬱になるとき、サザエさん見てるってやつは、すごい象徴的だと思っておりまして、ナミヘイとか、マスオさんとか、めっちゃ抱えられてるじゃないですか。あんなに理想的な環境供給は、もう今の日本では望むべくもないですよね。家父長制は崩壊してるんだし、ほとんど。おでん屋の屋台さんだってそうはないし、いっぱいあるけど、まあまあ、いつもいつも飲んでられないですよね。そして、そんなことは許されないですよね。しかもマスオさんは、まあお婿さんですよね。あんな風にならないっすよね。今時。家ががっちりあって、2世帯あって、女の人はみんな海外しく、ひたすら抱えてくれる。そんなものは、もしそうならば、仕事に行くのは全然行けますよね。まあわかんないけど、あそこまで抱えられても仕事って結構過酷ですからね。でも、あれがあるとないとじゃ全然違うじゃないですか。今時普通は僕は思うんですよ。波平さんみたいに髪が薄くなっている人ですら、家に帰ってくると、家は暗い。もしかすると、家はアパートであると。アパートでないにしても、なんかワンルームマンションみたいなところで、家は暗いと。雑然としていて、朝自分が出た通りの状態で、家に帰ってこなきゃなんない。それですら抱えられてないとは言えないけれども、抱えられてる度からすると、半端なく貧弱になってますよね。乏しい環境供給ですよね。この乏しい環境供給の中で僕らやっていかなきゃなんないじゃないですか。私は精神分析のようなものというのは、ようなものですよ。ようなものは、今し方は昔より実は全然いるようなんじゃないかと思うんだけど、だからといって週5回も分析家を雇うほどのお金も余裕も今時やっぱないわけですよ。ましてその効果の方も、もはや人は信じなくなってきていると思うんですよね。それだけに、ここはやっぱり値段設定と工夫がどうしても、その工夫の集大成が週1回というあの本に表れているわけですよ。私はその山崎さんの章と、山崎隆明さんの章と、高野明さんかなの章と、あとさっき言った鈴木智美さんの章。この章が、週4じゃなくて、週4と週1は質的に違うんだぞっていうのに対する一つずつのそれぞれのお答えかなって感じを持って読んでいて、あ、これで行こうみたいに、これでってどれでなのかわかんないけど、サンチャレこれで行こうって思ったわけですね。力道に戻そうっていう、まあもともと力道から全く一歩も動いてないようなものではありましたけど、僕の意識の中の話ですね。もっと焦点を力道に寄せていこうというふうに感じたんですね。もう何と言われようと、まだ何か言われたことないんだけど、まあ何と言われようと力道に寄せていこうというふうに思ったわけですよ。だから3ヶ月チャレンジの第10期は リニューアルというか、コースを減らすリニューアルみたいになっちゃうんですけれども、週1、週2で、いわゆるお値段大相談ってやつで週3に加えて、グループセッションの会を週に2回持ちますと。まあ、何曜と何曜にするか、一つは土曜にしようと思ってるんですけど、まあ、もう一つが何曜にするか決めてませんけど、プラス、テキストベースの、やり取りっていうのはこれまでもあったんですけど、これをもうずっと今後、もちろん全コース共通で提供すると。ここまで環境供給設定を用意しておけばですね、まあ、分析的にはならないですよ。分析と同じとかには全然ならないですけど、そういうことを目指してるわけじゃないですけど、大事なのは、環境が途切れているという感じをなるべく減らすと。分析にしたって何だって、結局1時間あって23時間はあってないわけですよ。24時間あってくれるわけではないわけですよね。だから、もちろん分離の時間も大事っていうのもあるんですけど、2人でいて1人とか、1人でいて2人とか、2人でいて2人とか、いろいろ必要なんだとは思うんです。現実というのは様々な形態がありますからね。ただ、少なくとも、ここにいれば抱えられるという時間帯を、もう少しこう、確実なものとしてセットしていくということの意味がですね、私がだからそこが一番分析を分析らしくするんだなと。全然分析じゃないんですけどね、それってね。名前良くないよね、精神分析って。なんか名前が良くないなって思ったんですよね。昨日の藤山さんのその章を読んだときに、やっぱり一番すごい、これだって感じがしたんですよ。そのやっぱインパクトって言葉が表している、そのインパクトですね。分離のインパクトがそんなに大きくちゃダメなんだっていう、我々は外に放り出されていて、それで生きていけるようだと思うようでは、そんな風に思ってちゃダメですよねっていうことを言ってるわけですよね。の彼はやっぱり別の本の中でも出てくるんですけどね、ヘルプレスネス、よるべなさと、人間はよるべなさと戦っているんだっていうのがですね、あれほどこう、切々と伝わってくる、いい論文ですよね、と思いました。で、もう一方で鈴木智美さん、まあ、山崎隆明さんのもそうなんですけど、一方で週1回という現実があって、週1回しか我々は基本環境設定できないんですよっていうのがあって、その中でできる最大限のことを模索するという内容の中では、山崎さんのと高野さんのと鈴木さんのは、非常にこう、なるほどなっていう別種の説得力を感じたんですよ。鈴木さんのはもう、さすがにベテランの、おそらく藤山さんとほぼ同世代だと思うんですが、息で、常識で行きましょうねって感じがあるんですよね。常識的に行きましょうねと。理論とか原理はそうかもしれないけど、週1だって精神分析的にはなるんですよと。転移だって転移解釈を毎度毎度しなくったって、ここって時に転移解釈をするとかしないとかを考えることはできるじゃないですかっていう、そういうニュアンスがあったんですよ。例もです。臨床例も非常にこう、なんて言うんだろう、オーソドックスな感じの臨床例で、まあ、そうだよな、わかるよなっていう、こういうことって、こういう人ってきっといっぱいいるよねっていう感じの臨床例で、やっぱりこう、なんて言うんですかね、変異がやっぱ起きるんですよね。鈴木さんという分析家をよくいるタイプですけども、頼りないお父さんと、頼りなくて何にもしてくれなくてダメお父さんみたいな、仕事はちゃんとしてるのかもしれないけど、ほとんど何もしてくれないと。特にお母さんがひどいのに全然介入してきてくれない、エリフスとしての機能が非常に貧弱なお父さんという転移が起きるんですよね。だから先生はそこに座って黙って見ているだけで、私に何もしてくれないんですねみたいな恨み事を聞かされると。これはもう非常にオーソドックスなパターンだよなと。でも週1回でもちゃんとそういういかにも精神分析みたいなことはちゃんと起きていて、私はそういうあなたにとってはダメなお父さんなんですねっていう転移解釈もちゃんと普通にして、それが患者の心に届いていくっていう、そういうパターンっていうのかな、そういうストーリーはまさに精神分析のそれなんだと、感じはやっぱり感じられる。もうそういう感じがしたら、それでいいじゃないですかということですよね。週4じゃないかもしんないけど、精神分析と同じじゃないかもしんないけど、これだって十分じゃないですか。役に立てばねっていうようなニュアンスで、なんて言えばいいのかわかりませんが、今時怒られるかもしれませんが、 まあ、成熟した女性の常識感ってものに溢れていて、とてもいいなと思ったわけですよ。だから、この2つをやっぱりどうやって両立させるかですよね。第4章の藤山さんのインパクトと、そういう、こう、人間生きていく上では、何もかもは揃いませんよねっていう感じの常識感みたいなもの。それをどうやって創意工夫して、答え出していくかっていうのが、まあ、私は非正規ですけど、非正規でも野良でも同じだろうと思うんですよ。やっぱりサンチャレはサンチャレなりに工夫して、別に力道じゃなければ力道でなくてもいいかもしれないけど、私は力道で行きたい人間だから、力道しか信じられなくなった人間だから、この精神力道的な工夫というもので、週4で大金取りますみたいな、そもそも私は精神分析家じゃないですっていう、こういういろいろな欠落をですね、工夫で埋めていくというやり方が、まあ今求められてるんじゃないんでしょうかね。思ったわけです。まあ、とにかく週1回はいい本でした。なんかこう、心理支援をやるっていう方、非正規でも、ぜひ読んでいただくといいのかもしれないなと思ったんだけど、読まないか、あんな本別にっていう感じも、あんな本っていうのは、つまりですね、そんなことでそんなに深刻に悩まないですよね。確かに普通に考えてみれば。でも私は悩んじゃってるんですよね。きっとね、やっぱりね、こういうの純金コンプレックスって言うんでしょうけれども、ここを僕はこだわって悩むのが、一つのサンチャレの、もしかしたらいいところなんじゃないかなとも思うわけです。